旧約聖書イザヤ書2章6節から9節、お手元の新共同訳聖書をはじめからめくっていただきますと、1063ページ下の段です。あなたはご自分の民ヤコブの家を捨てられた。この民がペリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。この国は銀と金とに満たされ、財宝には限りがない。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがない。この国は偶像に満たされ、手の技、指の作ったものにひれ伏す。人間が癒しめられ、人は誰も低くされる。彼らをお許しにならないように。続いて新約聖書マルコによる福音書6章30節から44節、新約聖書の部分の72ページです。さて、人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行って、しばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って、自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、それと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきて、みんなに食べさせるのですかと言った。イエスは言われた。パンはいくつあるか見てきなさい。弟子たちは確かめてきて言った。5つあります。それに魚が2匹です。そこでイエスは弟子たちに、皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は100人、50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて、弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると、12のかごにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。お祈りいたします。世界とその中に満ちる命の創造者なる神様、あなたは今日も私たちの命を保ってくださいます。そしてあなたはやがて私たちを通して作り出された悪と私たちの過ちによってこの世に入ってきた主を滅ぼされるでしょう。あなたの皆を讃えます。今朝もあなたは私たちに新しい朝と目覚めを与えてくださいました。 そのことに心から感謝いたします。私たちに平和を与え、家族を与え、友を与え、誇りを持って生きていくにふさわしい住処と食べ物と権利を私たちのためにあなたは保証してくださいました。このことが当たり前でないことを覚えてあなたに感謝いたします。しかし神様、私たちはあなたのお作りになったこの世界を私たち自身の利益のための資源とみなし、見下して、共に生きるべき人々を私のライバルとみなして戦い、お互いに人間同士の間で神の子供たちとしての尊厳を損なってまいりました。この罪をあなたがお許しくださいますように。また私たちの世界にあって権力闘争が流血を伴って行われております。そうした世界に富める者と貧しい者の格差が大きく、より強い国がそのような国々にある資源を目当てにして独裁的な政権を支えてまいりました。私たちもそのような世界の構造に連なって利益を得てまいりました。神様、どうか暴力によって命を奪われる人々と共にいてくださいますように。傷ついた人々を癒してくださいますように。この小さな群れの中にあっても健康の不安を覚え入院し、さらにいろいろな悩みを抱えて私たちは日々を生きております。どうぞお一人お一人の近くに神様がいてくださいますように。小さな子供たち、進むべき道を模索している若者たちにあなたの守りと道しるべがありますように。日々を重ねた者たちにあなたが平和を与えてくださいますように。私たちの間にあって市民権を持たずして暮らしている人々にあなたの守りがありますように。貧しくて、あるいは求めても職が得られなくて社会的に追いやられている人々に私たちを通してあなたの助けと安らぎが、そして安心がありますように。世界中の国々で政治的に責任ある立場にある人々にあなたが知恵を与えてこの世界を平和に導いてください。そして私たちには他者に対する愛と欲望に対する節制と世界に向けられた知恵と、そして行動しその帰結を引き受ける勇気の霊をお与えください。今日も聖書を通して聖霊の神様がお語りくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんは、GNP というのをお聞きになると思いますが、ここ数年の間に私はそれと もう少し違うものとして、GNH というのを聞いたことがあるんですけど、皆さんはおありでしょうか。国民総生産というのが GNP なんですが、H というのはハッピネスという英語の H で、 国民総幸福量とでも訳す、考え方だと、聞いております。日本は、戦争のあと大変な復興を遂げて、エコノミックアニマルなどと、揶揄されながらも、経済大国になりまして、今でもそれは変わりませんが、かつてほどの勢いはもはやないというのは誰の目にも、明らかです。米国に次ぐ世界第2の経済大国のポジションは、発展著しい隣国中国に明け渡すことになったと聞いております。私たちはしかし相変わらず物質文明の真っただ中におります。そして同時にこのシステムの中では、うまくやっていけないのではないかという気持ちも、強く持っています。高齢化と、相変わらずいろんなことが出てくる年金問題、に代表されますような、お金自分で稼げなくなったらどうやって暮らしていけばいいんだろうという大きな不安があります。それから金融危機を私たちの国は乗り越えたと言えないですね。就職難はものすごく大きなものがありますし、正規の雇用と非正規の雇用の間での格差は、かなり大きいと思います。そして一体十何年続いている年間3万人を超える子どもたちを含む、自死を遂げる人たちの数、これは一体どういうことなんでしょう。そして、昨日も今日も、子どもたちに対するあるいは子どもたちの間のいじめですとか虐待、果ては殺害というニュースが飛び込んで、まいります。私たちは幸せなのでしょうか。一つだんだん私たちにもよくよく、分かるようになったことは、お金だけあっても人は満足しないし幸せにもなれないんだなということだとは思います。でこの、GNH、国民総幸福量というのは、ブータンという国が発信地だと、聞いています。先進国に、例えばうつ病に悩む人が多いではないか、環境破壊を、続けながら、成長したところで本当に豊かな社会になるのか、他者とのつながりとか自由な解放された時間とか自然との触れ合いとか、そういうものはお金で本当に得られるのか、GDP の、巨大な幻想に気づく時が来ているのではないか、まあ、そういう論調で、国民、総幸福量というものがハッピネスという、もしかしたら今の時代のキーワードになりつつあるのかもしれません。昨日たまたま私ぼんやりテレビを見ていましたら、30歳代の方の資産運用の、レポートをしておりました。この方は、勤めていた会社の業績が不振で、解雇されまして、虎の子の貯金をどうやって増やそうかということが死活問題なんですね。で、短期的な利益を狙うのではなくて、長い時間をかけてなおかつ投資先をさまざまに分散させて、少しずつ着実に資産を増やしたいということを言っておられました。で彼が求めているのは本当につましい幸せなんだと思います。で、解雇された時に 結婚するという夢は捨てたというふうに彼は言っています。で、自衛策としてリスクを分散させて、ごくわずかな利回りで、国内の利回りがあまりに小さいので、そういう策を取るというのはおそらくは賢明なのだと思います。しかし、彼の幸せはどうなるのでしょう。持っているお金が少しずつ増えて、その後で初めて幸せを考えるのでしょうか。それとも持っているものを何とか少し増やして自分のものを確保すると、それが幸せと同じものになるのでしょうか。どう考えたらいいんでしょうか。今日のテキストにはこうあります。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。で、この満ち足りたという表現を、幸福ということと重ね合わせて捉えることで、私たちの幸福とは本当は何なのかということを少し考えてみたいと思います。今日の物語はパンの奇跡、と言われています。実は、マルコ福音書でお読みしましたが、8章にももう一回同じ話が出てまいります。ちょっと人数が違ったりしますが、明らかにマルコ福音書を書いた人は、2つの別々の事件についての別々の報告というふうに受け取ったんですね。学者たちはもしかしたら1つの事件についての2バージョンのお話かもしれないというふうに考えています。で、マルコ福音書を使って自分の福音書を書いた人が2人いまして、マタイとルカなんですが、マタイはマルコが2回書いてるんだからということで律儀に2回報告しています、自分の福音書でも。で、ルカはこれは同じ話だということで1箇所に2つの話をまとめて1回だけ報告しています。それからヨハネ福音書にもこのパンの奇跡は立派な報告があります。6章ですけれど。で、そういうことから見ましても、このイエスがパンを増やしたというこの伝承は非常に有名で、いろんな経路でいろんな形で伝わっていたということが伺えます。しかし皆さんの中でイスラエルに聖地旅行に行かれた方で、ここがイエスがパンの奇跡を行った原っぱですというところに連れて行ってもらった方はいらっしゃいます？私最近の聖地旅行は知らないんですけれど、30年くらい前に行った時は行かなかったと思います。私が覚えているのはペトロの魚を食べさせてくれるレストランがあったことくらいです。それなら観光客をさばけるって感じ。5000人の観光客を野原に集めてですね、パン5つと魚2つではやばいと思いますね。それから皆さんのイメージの中には、男の子がパンと魚をこうピクニックの中から差し出したっていうエピソードを覚えてらっしゃると思いますが、少年が持っていたっていうのは実はヨハネ福音書のバージョンだけなんですね。で、私たちの今日のテキストを見ますと、イエスが弟子たちに食料の有無を確かめさせているという、念を押しているという正し書きになっていますね。となると、私たちが普通考える、実はこれは17世紀か18世紀の学者が本当に考えたことなんですが、イエスがパンを増やしたというのは実はまあ本当はそうではなくて、誰かが差し出した、例えば子供が差し出したのを見て大人が、実は私も持っておりましたってみんな出したっていう意味だと、そういうふうに読めないようにしてあるんですね、私たちの物語は。本当のことはどうかは分かりませんけどね、奇跡だということが実際に強調されているんだと思います。物語の特徴を3つの視点から、軽く押さえておきたいと思います。まずは群衆についてです。5000人いたと書かれております。しかもそれが 飼い主のいない羊のようなありさまであって、イエスはそれを深く憐れんだと書かれております。8章は4000人と書いてあるんですけれども、そこでもイエスがこう発言しています。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。一体5000人や4000人がどうやって原っぱに集まるのか、私には分かりません。こうイエスがスーパースターでその話を聞きたいからかもしれません。福音書が書かれたのは紀元70年前後だという説が多いんですが、この福音書がそれユダヤ戦争末期です。でその状況であるならば、5000人が、人里離れたところに集まっているとすれば、それは難民キャンプです。流民化した人たちだと思います。でイエスの頃まだ戦乱はありませんので、何とも言えませんが、マルコ福音書を最初に読んだ人たちのイメージにはそういうものがあったかもしれません。もしそうだとすれば、飼い主のいない羊のようなありさまという旧約聖書に何度か出てくる表現は、まさにそのままの現実があった、そういうふうに想像することもできます。いずれにしましても、このような奇跡物語伝承が成立する出発点には、おそらく次のような事情があったと私は想像します。つまりイエスとその仲間は、自らは農作業を行わないで、むしろ村々を行き巡りながら、その先々で食べ物を恵んでもらって生きた、分けて与えてもらったもので生き延びた、そしてもらったものを自分たちも分け合って生きた。つまりイエスを中心とした場所では、個人の所有を超えた食べ物の共有が生じた。それが奇跡と受け止められた。これが私はこういう伝承の出発点だろうと思っております。12のカゴが食べかす残りかすでいっぱいになったと言われておりますが、12という数字は皆様の多くがご存知と思いますが、イスラエル民族が王政、一人の王を抱く、絶対権力者を抱くという、その前の形態、政治形態であったと伝説が言う部族制を示唆する数です。12部族の12ですね。つまり12のカゴが満たされるという、エピソードは、失われた民族の統合が回復されるという夢が、イエスたちの活動の中で生きていた、あるいは、イエスの活動を見た人たちがその夢を彼に託したという意味だと、思います。これが群衆の描写から、分かることです。次に弟子たちの役割を見たいと思います。このストーリーでは弟子がやたら強調されております。イエスはわざわざ対話をして弟子たちに行動を促します。君たちが自分で考えて食べさせてやりなさいとか、あるいはこうグループ分けして座らせるのも弟子たちですし、こうイエスが分けてあるパンをやお魚を実際に届けるのも弟子たちというふうになっています。おそらく残り物を収集したのも弟子たちでしょう。この弟子たちの積極的な関与というモチーフは、この物語が実は復活説の後のキリスト教会の共同体の中で、形を次第に整えていった、そのことにおそらく関係していると思います。つまりイエスが天に上げられて 霊的な存在としてしか現臨しない、そういう教会共同体にあって、この共同体が食べ物の再分配を実践していた。で、弟子たちというのはその再分配の奉仕者として機能していた。そういうイメージがこの物語にある、そういうことなんだろうと思います。おそらく最も単純な奇跡物語はイエスが分けましたという話です。弟子が一生懸命間で奉仕しましたというのは、その物語を受け取った教会共同体の、付加的な要素だろうというふうに私は想像しています。さて次に、弟子たちと群衆の関係について、見てみたいと思います。この物語、直前はヘロデ王の宮殿のエピソードなんですけれども、それよりさらに先、少し遡りますと、イエスが12人を近隣の村に派遣したというエピソードが出ています。2人ずつ組になって派遣したと書いてありまして、弟子たちは最低限の所有で、最低限の装備で、汚れた霊に対する献納を受けて旅立っていきます。で、行く先々でその12人が行うのは悪霊払いと病気の治癒です。彼らは、記者を頼って生きながら活動を継続したというイメージがあります。そしてその彼らがイエスのもとに戻ってきてから生じたのが、先ほどの、パンの奇跡という演出になっています。弟子たちの派遣先での活動と、弟子たちが帰還した後の、イエスを中心に、しかし弟子たちを通して生じるパンの奇跡は、事柄としてはおそらく同じことの2つの現れです。一方では、家々が弟子たちを養いながら、弟子たちは病気を治すということが生じています。他方では群衆は食べ物を提供し、弟子たちがそれを分配するということが生じています。そしてそのどちらの出来事の中心にもイエスがいます。つまりイエスを通して命の分配という出来事が生じているのです。病気を治すこともパンを増やすことも命の分配の出来事です。ではそのイエスはこの、奇跡物語で何をしているでしょうか。彼が、するのは、2つだけです。一つは、この奇跡に、先立つ文脈なんですけども、教えたって書いてあります。言葉を語ったってことだと思います。だからもう一つは、先ほども読んだ箇所ですが、5つのパンと2匹の魚、皆さん魚というのはガリラヤ地方の干し魚のことですね。地方色のある表現です。2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱えてパンを裂いた。賛美の祈りを唱えというのは、元の、ギリシャ語ですと祝してという意味です。これは神を祝してという意味だと思います。たったそれだけなのです。ところで皆さん、彼も自分で増やしたパンと魚を食べたのでしょうか。書いていないけど、一緒に食べたんだと思います。で、そのことから分かるのは、一つ確実に分かるのは、彼の奇跡は彼個人の所有をリスクを分散させながら最大化するというためには決して生じていないということですね。私は、先月の12日から月末の28日まで、またインドに、学生さんたちの研修旅行の引率に、行きました。で、また学生たちや滞在先の NGO のホストの方と、 トマスさんという方なんですが、いろんな対話をいたしまして、出発前に学生さんに話したことがあって、それの質問があったんですね。実は、昨年行った時にそのトマスさんが私に向かってこう言ったんですね。先生、子供のためにお金を貯める必要はないよ。今生きている貧しい人のために余ったお金を使うのがいいですよ。次の世代は次の世代に任せましょう。で、私、子供の教育費を毎月ごっそり貯めないと間に合わない時だったのでぐさりと来まして、で、実はぐさりと来たんだということを学生に言ったんですね。で、そうすると、それを覚えていた人が、トマスさんに向かってどういう意味ですかって聞いたんです。で、なぜ聞いたかと言いますと、その方は後から教えてくれたんですが、奨学金をもらって大学に今通っているんですけれども、これから就職活動をしなければいけないのがとっても不安なんですね。で、あまりの大きな不安に、親に噛みついたっていうんです。どうしてお母さんお父さんは私に奨学金を受けさせてまで大学にやったの、私は借金を背負って社会人になりたくない。現在学生支援機構から奨学金を受給される大学生は、平らかにすると約3人に1人ぐらいです。いろんな奨学金の額がありますが、で、これは貸与です。借金です。利子はないんですけど、で、現在の就職内定者というのは、まあ10人に7人くらい就職希望する人の中で、私は希望しませんでしたと言われるとこのカウントからは多分外れています。したいんですと言っていて7人ぐらいしか、10人いって7人ぐらいです。つまり、就職するつもりで奨学金をもらって、しかし内定をもらえない奨学金の受給者は借金を抱えて、返済する術なくして社会に出ていくという時代に今はなっています。大学を出れば就職があった時代は去りました。こういう状況なんですね。で、その、返答はこういうことでした。子どもに財産だけ残してもその財産が、子どもたちを本当に守るかどうかはやっぱりわからない、むしろ、子どもたちの視野を狭め、足かせになることもあるだろうと。次世代に必要なのはむしろ教育と、世界への広い視野だと。で、自らの自由意志で人生を切り開けるように促すのが、親として一番いいことなんじゃないのか。仮に私が、子供のために富を、蓄えても、誰が一体私の行為を、それは素晴らしいと言って褒めてくれるだろうか。しかし今生きている貧しい人のためにそれを使うならば、それは私にとっても子どもたちにとっても祝福となって帰ってくるだろう。これが返答でした。いや、そうやって生きていけるといいですね。で、皆さんにもお話ししたことがありますが、この私たちが滞在させていただく NGO は、地域の公立病院に1日1食の食料の支給をしております。お米を炊いたおかゆさんみたいなのと、ちょっと塩味が効いたお豆さんみたいなのをこう大取り汽車に乗って毎日200人分11年、1日も欠かさず、1回も食中毒を出さず届けております。公立病院は給食設備がございませんで、貧しい人たちの中には一日その一食を頼りに家族で暮らしていらっしゃる方たちもいらっしゃるという状況です。で、私たちまたその病室の中にまで入ったんですね。で、学生たちいつも不安に思っていまして、リッチな国から綺麗な服を着て、真っ白い顔をした外人の女の子が大群で、 入っていってみんな一体何て思うだろうという不安を持っております。それで、まあ、入院患者さんの中には、私たち毎年1回は行ってるんですけれども、前に見たことがあるのかないのか、なんでこの外人たちはここに来るのかっていう質問をなさる方たちがいます。で、私はあんまり自由に現地語はできないので通訳してもらうんですけれども、で、まあ、大体こういう説明になります。この学生たちはスタディーツアーで、インドを訪れていると。で、その参加費用の一部がこの病院に、過去11年間食料が届けられ続けてきた、それを支えていると。で、彼女たちは今大学で勉強中であって、苦しんでいる人たちに直接触ってもらうことで、心を変えられて、やがて、必要なものに事書いている人たちを実際に自分の力で助けることが、できるようになろうと思ってるんだと。だからここにいるんです、そういうことになるんですね。で、まあ、そういうのは私と一緒に行っているその NGO のホストの、主催者のディレクターが説明するんですけれども、今回面白かったのは、その入院患者さんは、その私は明らかに日本人なんですけれども、その一緒に来ているそのケララ人を見て、私はあなたはタクシードライバーかと思ってたわって言ったので彼がやってるんですね。でも彼は自分の名前も顔も普段は見せないんです。で、その時にその入院患者のおばあちゃまは私たちに向かって God bless you と言ってくださいました。祝福が返ってまいりましたね。イエスの所作を思い出したいと思います。天を仰いで神を祝してパンを裂き、これは、与える神、命を支える創造神をことほぐという所作です。これに対応する人間の側での振る舞いは、こう共有して分かち合うことです。パンを裂く、でその機能的な中心としてイエスがいるわけですね。で、この事柄が持っている意味を思想的に純化した表現がヨハネ福音書に出てまいります。それは、私は天から下ってきた生ける命のパンであるというイエスの言葉です。資本主義は、私有財産制を自由の根幹として神聖視してまいりました。特に土地ですね。でもおかげで私たち時々土地バブルの余波にやられてしまうんですね。しかし今は土地ばかりではありません。食料は、お金を出して買うだけではなくて投機の対象にまでなっております。食料価格というのは国際的な市場で上がったり下がったりする。さらに、水が、売り買いの対象になって久しいです。で、21世紀はこれが大問題になるだろうと昔から言われております。このような状態で一体私たちはどのようにしてその国民総幸福量が言うような他者とのつながりや自由な時間、自然との触れ合いというようなものを回復しようというのでしょうか。私たちの幸せとは一体、どこにあって、その手がかりは何でしょう。おそらくその手がかりは、私たちに私有財産があるというそのことに先立って、私たちにイエスが約束として与えられていることにあるのではないか。与える神に対応する分かち合う人間の記念碑的な存在として彼が与えられている。つまり、私たちの主なるキリストとしてイエスがこの世界にあふれるあらゆる罪を超えて与えられているので、私たちがそのことを 信じることもまた許されている。それが、私たちのチャンスだろうと思います。祈りましょう。神様、私たちの主イエス・キリストの霊を通して私たちの間に、私たちの中に住んでください。私たちが生きる力と生きるためのものとを私たちの間で分かち合うことができますように、あなたの恵みが私たちが分かち合うことによって増えていきますように、そして幸せは共有することによって大きくなることを私たちが体験を通して学んでいくことができますように、生きるための言葉と日々のパンをお与えくださいますように、主イエス・キリストの御名によって。アーメン。お立ちいただけますか。どうぞお起立ください。賛美歌の486番です。